今日も明日も明後日も、そして過去も私たちは怒って我を忘れ、ね、悲しんで自分を見失いっていうのが日常ですよね。で、ほんと簡単なんです。こっから脱するにはね。で、普通の人がそうやってね、苦悩と苦しみや悩みや悲しみと距離を置いて生きることはできるわけです。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、また脱お花畑スピーチャルをテーマに発信しています。内容を気に入っていただければ、いいね、高評価、フォロー、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。今回のテーマは、前々回、ナンバリングとしては第278回ですね。Q&A、本当の自分とは何ですかと。そして、瞑想、マインドフルネスの勧めということでお伝えしましたが、これに対するご質問ですね。これは元ネタとしのブログとしては、この過去のブログですけども、思考や感情ではない本当の自分を悟れば、ネガティブに左右されなくなるということ。それは、私たちが内側に持っている静けさ、それにある、そこに留まるということ。そういったことをお伝えしたところですね。これをお聞きの方からご質問をいただきましたので、それにお答えする内容です。さらに、考えを深めていただければと思っています。で、もうお分かりの通りですね。今、声があんまり出ない状況なんですけども、まあ、普段、すごい健康ではあるんですが、珍しく体調を崩しましてですね。とはいえ、まあ回復力も早いので、熱も38の半ば出て、一晩でもう平熱に収まっているんですけども、咳だけが出るという状態ですね。なので、まあこういった声にもなっているんですが、まあ体調は別に、もう良くはなってるんですけども、まあ声だけがこんな感じなので、まあ今回は無理せずですね、いつもの半分ぐらいで収めようかなというふうに思っています。はい。まあちょうど今日の内容はですね、今体調はね、まあとはいえ、いつもよりは良くないわけですけども、ちょうどそんな体調とか病気とか、そのテーマにも当てはまる内容ですので、まあ身をもってですね、そういった話をしていきたいなというふうに思っています。はい。もしよければですね、この第278回、前々回ですね、それをお聞きいただいた上で、これをまあ参考としてお聞きいただければ、さらに理解が深まると思います。では、いただいたご質問ですけれども、これ見えますかね ?YouTube ではこれ画面映してるんですが、見えなかったらすいませんね。ちょっとごめんなさいですが、実際にいただいたご質問を読み上げていきますので、まあ、音声だけでも結構ですので、ちょっと感想とともに述べていきますので、聞いてくださいね。はい。まずは感想からですね。この第278回を聞いていただいて、思考イコール感情イコール自分とまでは思っておらずと、ね、思考は感情ではない、そして思考は自分ではない、感情は自分ではないということですね。そこまでは思っておらず、思考はあくまでも思考で、感情もただの感情だと思っていましたと。で、思考も感情も自分ではないと思っていたんだけども、じゃあ自分って何なのという疑問に対して、林さんが今回の音声の中で、意識体、意識エネルギー、これは魂と言ってもいいですね。そういった言葉で表現していたのが分かりやすく感じましたということ。そして、感情は本当の自分ではないと思っています。というこの方の思いですね。なぜならば、感情はその時、その時々で変わっていくからと。また、自分のその時の立場や体調によっても感情は変わっていくですね。その移り変わるものが本当の自分というのはしっくりこないということですね。それを理解されたと。でも本当の自分って何という疑問が生じたということで、私は林さんはそれを後ろで超然と見守っている存在と言われたと。で、これは前回お示ししましたけども、この私ね、たまたま禅タロットっていうタロットやってますので、 このカードですね。これを示しました。稲妻というカードで雷が降ってくる。で、大変なんだけども、後ろでこの崩壊していくね、人が落ちていく、その様をですね、後ろで超然と見守っている存在がいると。うん。これ観察者とも言いますけどね。そういったことに対して、この方は、ね、後ろで超然と見守っている存在と、林が言ったので、そうなんだ、そうか、そうだよねと、すっと入ってくる感じがしたと。で、後半でですね、私が、自分の内側は必ず沈黙、静けさがあると言っていて、それもそうだよねと、体感的に感じましたと。うん。で、ここからだんだん質問に入っていくんですけども、けど、その、内側の静けさを失わないようにということは、自分で自分の内側を静かに保たなければ、うん、自分で自分の内側を静かに保たなければと思っていました。うん、内側は必ず沈黙しているという言葉を聞いたとき、そうそうと思う一方、それでいいのと。自分で沈めるのではなくて、そこにすでにある静けさを感じるだけでいいのと。ね。それだけのことなのと疑問に感じたということですね。で、この方はもう15年ぐらい内側を沈めなければと思っているんだけども、自分の意識で沈めなくちゃと思わなくても、静けさはそこにいつでもあるのと、それだけのことなのかなという疑問を感じたということですね。うん。で、この方の理解だと、その内面の静けさに、こう、とどまることのできる人がですね、いわゆる悟った人なのかなと、ね、覚醒した人なのかな、選ばれた人なのかなというイメージだったんですけども、そうじゃなくて、そういう特別のことじゃなくて、そこに静けさがあるということにただ気づくだけでいいのかというですね、そういったご質問ですね。まあ、ちょっとこれ難しいですよね、これね。質問自体が難しい。前々回の話も、まあ難しいは難しいですよね。まあ分かればね、めっちゃ簡単なんですけど、まあその辺のこの分かってる時と分かってない時の差が、まあだいぶ激しいのはこの手の内面的な話なんですね。まあですから分からなければ、まあ分かる範囲でですね、ご理解いただければいいと思うんですけども、うん。まあこのご質問に対してですね、どう答えるかということですが、感情を鎮めねばと、ね、要するに静かにしないといけないと。いろんなその生きてると、例えば怒りとか悲しみとか恐れとかね、人間関係とかね、あいつがめっちゃ腹立つとか ありますよね、それはね。私もありますよ。ね。前、よくね、心理学系の研修に出てるんですけども、前ね、おはようございますって時にね、挨拶返さない奴がいて なんじゃこいつと、思いましたね。それはね。うん。まあ、そういったことで、いろいろ感情が浮かんでくるわけですよね。で、ところがですね、その感情に対して、ただ静かに見つめるということですね。ですからね、沈めねばではないんですよ。これは難しいんですけども、その、感情が、怒りがただある。ね。今自分は怒っているな、ということ。それがマインドフルネスですね。これが、前々回、マインドフルネスの勧めと言いましたけども、マインドフルネスというのは、まあ、いろんな定義あるでしょうけども、ただ気づいている、ということですね。怒りだろうが悲しみだろうが、いや、これは喜びですらそうです。あ、今私は喜んでいるな。今私は怒っているな。頭に来てるな。こいつ挨拶しなかった。なんじゃこいつこの野郎と思っているな。っていうね。そういうふうに、ただそこに観察をするということですね。これは瞑想もそうです。いろんな瞑想がありますけれども、うん。伝統的な瞑想ですと、ただ観察をするということですね。ただ観察をする。体の感覚、起こってくる感情や思考、それをただ見つめるということ。何もしようとせず、ただ見つめるということですね。 これがマインドフルネスだったり、瞑想だったりもするし、座禅もそうですね。座禅はただ座ってろっていう話ですけども、まあ何のためにあれ、ただ座ってんのかという話ですけども、いろんな感情が湧き起こってくるわけです。ね。腹減ったとかね。今日晩ご飯何かなとかね。いろいろ起こってくるわけじゃないですか。で、それをこう、ただ見ているときに、その感情というのは、ただ流れていくんですね。ただ流れていく。けども、流れをただ見つめている自分がいるわけです。その、このゼンタロットのこの奥ですね。奥に、これは、ブッダ、お釈迦さんの透明なシルテをね、このカードの背景にありますけども、そこに気づく。これは観察者と言いますね。観察者。観察者としての自分ですね。それがある。どんだけテンパっていても、その背後には必ずこういった存在があるということですね。これはただそこにあるだけでいいわけです。だから、この方のご質問に書いている内面を沈めねば、沈めなくちゃいけないということではないんですね。どんだけテンパっていようとも、あ、今、私はテンパっているなということですね。それにただ気づけばいいわけです。私もこの収録している先週末ですね、非常に、緊張感を強いられる、あるちょっと発表の場があったんですけども、まあ緊張するわけですね。けども、そこで、ああ、どうしようどうしよう、やばいとかじゃなくて、やばいはやばいんですよ。ただ、ああ、今やばいと思ってるなとかね。ああ、今緊張してるなとかね。そういったことにただ気づくということ。そして、その緊張を何もしなくてもよい。緊張を取り払おうとか、それ自体がすでに欲ですよね。緊張はなくならないんです。それは。不安や恐れもなくならないわけですね。ただし、それと距離を置くことはできるわけです。で、先週末の私は、まあ、かなり緊張を強いられたんですけども、まあ、ただそれを見つめている。だから、もう緊張してる。どうしよう、どうしよう。どうしようって言ってもしょうがないんですよ。それは 言ったとて、さらに緊張が、まあ、高まるだけですからね。だから、ただそれを感じていればいいということです。そうすると、自分の中に、テンパってる一方で、落ち着きが一方で生まれてくるわけですね。で、私は先週末はそうだったわけです。まあ、緊張しようがしまいがね。やるしかねえ。まあ、ある発表だったんですけど やるしかねえという話ですね。失敗しようとも、成功しようとも、やるしかねえという。まあ、こういった部分が、落ち着きの部分ですね。静けさですよ。だから、沈めねば、内面を沈めねばではないんです。ただ、見つめるだけでいいという、非常にシンプルな話です。まあ、マインドフルネスもね、最近カジュアルになってきて、まあ、いろんな企業の研修などでも取り入れられてるぐらいですね。まあ、最初は超大手の企業から始まってですね。まあ、それがもう、いろんな企業の研修にもカジュアルにもう落ちてきてるわけですよね。広がってきているわけです。で、それは別に悟りではないです。それはね。まあ、私も悟ってないんで、悟りがどういうことかわかりませんけども。でね、もう一つ、ゼンタロット、これ、YouTube だと紹介しますけども、このカードですね。これはアウェアネスっていうカードですね。まあ、日本語で言えば、覚醒というカードですね。このカードはですね、まあ、ご覧いただければ、なんとなくわかると思いますけども、この真ん中に、お釈迦さんね、ちっちゃいお釈迦さんが真ん中にいる。そして、カーテンの向こう側では、まあ、これね、手を前に出して、まあ多分これは迷ってるとですね。迷って、なんか悲しんで、なんかもがいてるような感じのシルエットがこのカーテンの向こう側に見えますね。そのカーテンの向こう側では、まあいわばこの世の悩みや苦しみにとらわれてる人ですよね、これは。まあ私たち普通の凡人ですね。 ところが覚醒というのは、このカーテン、まあこれは迷い、幻想のカーテンなんて言いますけども、幻想のカーテンが、その覚醒、気づきですね、深い気づきによって燃えて、ね、そこから燃えたところから、小さなお釈迦様が顔を出しているというカードですね。はい。まあこれ、ゼンタロとね、まあ私はこれ大好きなんですけども。うん。まあこれをね、つまり私たちは、常にこの生きてる、この現実の現象の世界というのは、感情の海なんですよ。これは。ね。だから、普通に生きていれば、感情や思考の波に溺れるわけですよね。それは。まあ、これがこの、思考や感情がごちゃごちゃ頭になってくると、これが心を病むということになりますね。つまり、肩が凝る。血管の流れがなくなっていくとね、流れが弱くなると、まあ、肩凝ったりするわけじゃないですか。血の巡りが悪くなると、新陳代謝が弱くなるんで、それがね、病気の元にもなるわけですよね。それは。このように精神や感情も同じで、滞れば病んでいくわけです。ね、鬱とか、まあ、そうですね。へこむもそうですね。そうですよね。堂々巡りって言いますよね。悩みの。堂々巡りっていうのは同じ場所をぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っているということ。ね。まあこれは健全ではないですよね。ところが、こうやって感情をただ、思考や感情をただ見つめるというのは、まず思考や感情は自分ではないということ。まあそれが前提ですよ。まあこれは前々回、復習でよければ聞いてくださいね。で、ただ見つめるとなると、思考や感情はただ流れていくだけなんですね。川の流れのようにただ流れていくだけです。そして、ただ流れていくと、川の流れと同じように綺麗なんですね。流れがあるだけで、川の流れと同じように綺麗になります。川の流れが流れなくなると、濁る、滞るわけですね。それが人間でいけば、鬱というやつです。うん。ですから、ただ見る、ただ思考を沈めなければじゃなくて、ただ見ればいいだけなんですね。そういった意味で、今喋ってる話は、まあ、さっきの質問の文章も含めて、難しいと感じるかもしれませんが、実は、めちゃめちゃ簡単です。わかれば本当に簡単です、これは。あ、なんだ、それだけのことかと。けれども、これがわかる人っていうのは、まあちょっとね、こういうと偉そうなんですが、まあ本当に少ないわけですね。今日も明日も明後日も、そして過去も私たちは思考や感情に翻弄されて生きているわけです。怒って我を忘れ、ね、悲しんで自分を見失いっていうのが日常ですよね。で、本当簡単なんです。こっから出するにはね。ただ、見ればいいという話です。ただですね、難しいのは、激しい感情とか、ね、まあ、いわゆるそのトラウマってやつですね。幼少期のトラウマとか、あるいはその家庭環境のすごい辛かったこととか、そういった根深いものになると、まあ、これがなかなかやっぱりできないんですね。うん。まあ、それがなかなか物事を複雑にしているわけですけども、うん。それでもですね、こういったことを聞いて、あ、本当にこの苦悩と距離を置く道があるんだということですね。それが分かれば、あとは実践するだけですね。大事なのは、その苦しみや悩み、まあ苦悩ですね。それは絶対なくならないということです。さっきの覚醒もそうですね。悟れば苦しみや悩みがなくなるんですかと。なくなるわけねえだろと。いう話ですね。これは非常に、注意点ですね。スピーチャルでもですね、まあ、いろんな人いますんでね、やっぱり悟ればなんか全てがハッピーみたいな、そういうことを言う人がいるんだけど、もう、お前何言ってんだって話でね。うん。まあ、前もね、そういう人がいてね、波動見たら重たいんですよ。なんか、悟れば全てうまくいくとかね。なんか本当、わけわからんこと言うてるやつがいまして。ごめんなさいね。ちょっと、口が悪くなりますけどね。そうじゃないんです。この覚醒をしようが、苦しみや、悩みは なくなりません。ね。しかし、距離が置けるようになるということが大事なんですね。で、それを私は悟りというのかどうかはわかりませんが、私たち、凡人が、ね、私も別に多少霊的な能力があるだけで別にそれが普通ですからね。いや、むしろそれが別に人並み以下だと思いますけどね。で、普通の人がそうやってね、苦悩と苦しみや悩みや悲しみと距離を置いて生きることはできるわけです。まあ、凡人はそこを目指すのが一番いいのかなと思っていますし、ね、マインドフルネスとか瞑想というのは本来はそういうことなんですね。あるいは、まあ、瞑想やマインドフルネスでもいいですし、まあ、あとはそうですね、まあ、これは時々言ってますけども、祈りということもそうですね。ね、私のこれ、お聞きの方は、祈りについても興味がある方おられると思うので、ちょっとまあ言っておきますけども、祈りというのも、つまり、苦しみや悩み、とらわれないということですよね。それは。迷いや悩みがあるんだけども、そこにとらわれないでですね。とらわれないで、ただ、例えば神様とか仏様への感謝に切り替えていく、振り返っていくわけですよね。で、これは一種の距離の取り方なんですよ。いいですか？祈りもそうですよ。ね。私はこの世界平和の祈りってやつを進めてますけども、そうやって自分個人の悩みや苦しみから距離を置いて、例えば世界の平和を祈るとか、神様、仏様、そしてあるいは、守護霊とかね、守護霊様、ありがとうございますってやるわけですよね。これはなんでこれをやってるかというと、距離を置いてるわけです。全部。瞑想でもいい、マインドフルネスでもいい。全部やってることは、ただ苦悩を消すのではなくて、距離を置くということなんですね。そして、さっきのご質問にあったように、感情を沈めねばならぬではなくて、いいんです。それは、沈めようと思わなくてもいいんです。ただ、見ていればいいということですね。そうすると、だんだん静かになっていく。いろんな、やり方がありますけども、全部、距離を置く方法なんです。ね。そして、距離を置いていけば、それはいずれ消えていく。ね。これ世界平和の祈りの、まあ、過去のこれ取り上げましたけども、消えていくということです。ここにね、消えていく姿って言ってるますよね。これね。つまり、なんでかというと、思考や感情は流れていくからです。流れていく。ね。例えば、まあこれもよく、言われることですけども、1年前の悩み、悲しかったこと、辛かったこと、思い出してくださいと。1年前腹立ったこと何ですかと言われたらですね。わかんないですよね。1年前何考えていたか、ね、何を悩んでいたのか。まあ日記でも書いていれば、それ読めばわかりますけども、急に聞かれて答えられないですよね。忘れていくからですよね。忘れちゃうんです。そうやって。なんでかというと、思考や感情は流れていくからです。流れていくものが本当の自分ではないというのは分かりますよね。前々回、自分というのは思考でもない、感情でもないと言いました。もう分かりますよね。思考や感情は自分じゃないんですよ。だから、1年前何を感じていたのかもう忘れてるわけです。それが本当の自分だったら覚えていますよね。けどもうないんです、そこには。だから、まあいろんな、まあね、この世を生きていれば、いろんなめんどくさいこと、まあありますわね。それは。私もありますよ。それはね。で、ついでに言うと、私、今、体調がね、まああまりよろしくないわけですけども、これは、思考や感情は自分ではないし、付け加えると、この体、肉体も自分ではないんです。ね。肉体は自分じゃないんですよ。ね。これはもうスピーチュアル学んでるんだったら、ぜひ押さえていただきたいですけども、自分は肉体ではないからこそ、肉体もまたいずれ消えていくわけですよね。まあ100年前後、せいぜいね。それでこの肉体もいずれ 土に帰るわけです。灰になるわけですよね。これは本当の自分ではないからですよ。本当の自分は意識体であり、意識エネルギーであり、伝統的には魂というね、霊魂というわけですよね。うん。だから今、まあちょっと熱が出て風邪をひいているわけですけども、それは自分ではないんです。うん。ね。よく病気になるとですね、なんかもう感情も塞ぎ込むのが大変なんですよね。体が病むと感情も落ち込むと。ね。まあこれは普通はそうです。普通は。けど、私はそうじゃないんです。うん。それはね、多少引きずられますけども、私は病気になっても元気です。なぜならば、肉体イコール自分とは思っていないからです。こういったことが、本当に理屈じゃなくて、体でわかるということが、スピリチュアルということですね。うん。まあ、ちょうどね、今、声が、まあ、こんな調子なんで、うん。ちょうど自分のも題材にできるんでね、話しますけども、これもただ見つめればいいんです。ああ、今、俺声が出ないなとかね。で、今ちょっと我慢してますけども、ちょっと咳が出るなとかね。うん。ただ見つめればいいんです。治そう治そうと思わなくていいんです。ただ見つめていくと、血液も流れている。そして新陳代謝も常にしているわけです。病気が病を気にすると治りが遅いって言いますね。ネガティブな思考だと治りが遅くなる。まあこれももうわかりますよね。体験的な事実ですよね、それは。でも絶対治るとか、病を気にしないとなると治りは早いんです。病は気にしなければそれはすでに病ではないという言葉もあるぐらいです。病を気にしないっていうのは、それはただ体が病んでるだけだと。今、風邪をひいてる、この肉体が。でも、本当の私、本当の自分は、別に何のダメージもない、ということですね。こういったことが日常の中でできるということが、スピーチュアルですよ。真のスピーチュアルということです。それは、お花畑ではないということです。うん。さあ、ちょっと、短く喋るつもりが、なんか、ついつい熱くなって、普通の長さになりそうですけども、お分かりいただけましたでしょうか。うん。まあ、こういったことをですね、いろんな人間関係とか、ね、そして、あるいは、まあ、私みたいな、個人事業だったりとか、経営者の方とかね、いろんな、その、苦しみや悩みがやってくるわけじゃないですか。で、その中でも、その苦悩の世界ですね。この現象の世界は、苦悩の世界です。ね、世界情勢もいろいろごたごたしてますよね。うん。ね。最近も大統領、アメリカの大統領もね、変わりますしね。ごたごたするわけです。で、そんな中で、それと距離を置いて生きるということ。で、それが、別に苦悩を乗り越えようと思わなくても、結果的に乗り越えていけるということですね。ね、それができたらいいと思いませんか？ね、いいですよね、それは。だからこそ、こういったね、スピーチャル、本当のスピーチャル、マジスピということをここで一緒に、ご一緒に、学んでいるわけです。はい。まあ、今回ご質問いただいたおかげでですね、さらに考えを深めることができました。ありがとうございました。まあ、また何かご質問ありましたらですね、お気軽にいただければというふうに思っています。はい。では、今回こんな感じですかね。ちょっと、いつもの半分ぐらいと言いながら、だいたいいつもと同じぐらいに なりましたけども、なんかね、まあ、ついつい、こういった話が楽しいので、こうして、長くなってしまうわけです。で、まあこういったことをやってると、そりゃ病気も治るの早いですよ。だって全然気にしてないしね。むしろ、体がどうのこうの気にしないで、自分の本来やること、やるべきことをね、やってるわけですから。そりゃ1日で38度半ばの熱も、一晩寝ただけで平熱に下がりますよね。うん。だから、病気の治りも早いですよ。ね。もう、メリットしかないわけです。ですから、ぜひですね、瞑想とか、マインドフルネスとか、学んでいただければいいんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、こういった、私は、まあ、手前味噌ですけども、毎週末、このグループヒーリングというのですね、メールマガの読者さん限定でやっています。まあ、このマインドフルネスを学ぶというのも、この、 グループヒーリング、まあ、いいんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、よければ、メルマガご登録いただいてですね、これは、ご寄付だけでやっていますから、ね。しかも、金銭的に厳しいということであれば、別に無理して、お支払いいただく必要はありませんのでね、ぜひ、お気軽に、メルマガご登録いただいてですね、このグループヒーリングご参加いただければと、これも、マインドフルネス的な、態度ですね。身につけるのに一つお役に立てるかなというふうに思います。はい。あとは最後に、さっき言った、ゼンタロットですね。ゼンタロットリーダー養成講座というのをやっています。さっきも言った通り、このゼンタロットは実践哲学なんですよ。単にタロットリーディングをやるんじゃなくて、この英知ですね。人生の知恵。それを身につけるのも非常に素晴らしい内容だと思っていますので、まあ、良ければこれもぜひですね、チェックしていただければ嬉しいです。はい。では今回はですね、ご質問ですね。本当の自分というのは思考や感情ではないということをさらに深めて説明をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。